OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JH1DLJ 田中です。
こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
はい、こんばんは、 JA1VNP 海老沢です。
はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、皆さん3月です。どうですか、暖かくなってきましたね。
ですね、
ですね、春ですよ皆さん。中島さんは春がまだ訪れないんですか？
頭の中は春です。
頭は春ですってずっと言ってるよね、はい、いつもね、
いつもパーなんです
、ね、でもちょっとね、暖かくなったり寒くなったりのちょっと寒暖差が激しかったりするから、逆に体調崩しちゃってるっていう方もいらっしゃるんじゃないんですかね。大丈夫ですか皆さん？中島さん良くなった？
なんない
なんないあの暮れからちょっと調子悪くなっ て、
もう参りました。
うん、でも今年なんか風邪ひいてる方がなんか結構多くて、風邪っていうか咳というか長引きますよね、
う
ん
うん、もう一回やるんだよね、忘れた頃に戻ってくる。
田中さんは大丈夫ですか？
いや、なんか喉がガラガラしますよ。
喉がガラガラね、海老沢さんは？
私は頭の中は寒いけど体調は暖かいです
あ、また新しいこの表現でしょ、頭の中が寒いっていうのはねえ、頭が寒いんじゃなくて、毛がなくて
頭の中、
はい、中ね、
ほら怒っちゃったから、ね、
最近ほら頭がね寒くなってきたって言って、うんうん、なんか帽子をいつもかぶってるからね、でしかも毛がついてる帽子かぶってるから、うん、みんなに毛が増えたねって
まあ言われたくないんだけど、今日昼食べに行って、うん、やっぱり帽子ちゃんとかぶってたのね、寒いから、
うん、寒いからね、
帰り忘れちゃって店員さんが、うん、忘れ物ですよって、ね、うん、持ってきてくれました。
本当によ
、ね、忘れるんだこの頃
何でも忘れるけど帽子って忘れやすいよね、うん、ついつい ね、うん、だから皆さんね、どこか出かけた時にはお席を立つ時にはちゃんと周りを見渡した方がいいですよね。大丈夫ですか皆さん？
はい、
はい、
じゃあそれを忘れちゃうんです
、はい、じゃあどうぞ今日もよろしくお願いします。あの時君は若かった。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 はい、それでは行ってみたいと思います。さあ、田中さんからお知らせ事があるということで、
はい、
はい、大変長らくお待たせいたしました。
いろいろありましたけどもね、はい、水戸の D スターがちゃんとネットがつながりました、
はい、今までは要するに水戸430区域だけだったら、お話はできたんだけど、山越えができなかったんですよね。
そうですね、ちょっとなんかいろいろ動かしただけなのに、なんかどっかが多分数字が違ってて、
お部屋なんかをちょっと移動し、機械を移動したら、ちょっとつながらなくなっちゃったっていうことでね、
そうで、そのそれとちょっとトラブルが、ね、ありまして、直していただいて、
はい、なのでしばらくね水戸430つながらないよっておっしゃってた方も多いかと思うんですが、無事にね、開通いたしましたので、今はちゃんとね山越えゲート越えもできるようになった、ね、ということなので、はい、ぜひ皆さんどんどんねアクセスして来ていただきたいなと思っております、
はい、私も出てますね。
田中さんがこの前なんか言うんですよDスターやったのって
Dスターやったの
本当
そう、いつも それまでは聞いてた、ね、聞くばっかりだからね、う
ん、今までね主だったからね、うん、そこのね、
うん、で今年はほら SSB とか FM とか、言葉で喋るやつを、ポチとかトンツーじゃなくてそれをやろうっていうね宣言した
目標にしたのね。そうそうそう、ちゃんとそうやって目標な、田中さんは結構叶えてますけど、中島さんは目標叶えてますか？いろいろそういう
全然ダメですね。
全然ダメなの？
もう力入れちゃう、
これやろうって。だからあんまりもうこれやろうって決めないでいる。
あ、もうそうそうそう、もう決めることができない。
ああ、ね、海老沢さんはなんかこれやろうとかって決めてやってますか？
前もお話したけど、SHF、
それをやりたいかってんだよね、
やっと春になったから、 今度は山に行けるかなってこと。
でも花粉症終わってからにしようよ。
そうだよね、
みんなそれぞれいろいろあるんだね、
う
ん、
春は
フルの、あの
フルフェイスの
フルフェイスの
サングラス買ったから、
すごい、
あのなんかあのなんかの正義のなんとかマンみたいな、うん、なんかお面みたいに使ったね、でそれ買ってそれをやるから大丈夫って、
うん、
じゃあそれでね、じゃあ早く山に行きましょうね。はい、だからそんなことでねディスター使えるようになったということですが、今日は皆さん3月3日ですよ。
そうですね、
皆さんは男の人だからあんまり関係ないと思うんですけど、うんうん、3月3日といえばひな祭りです、うん、はい、中島さんちがなんかひな人形を出したという。
いつも出してますよ。もう2月から出すの。
いつも毎年？
毎年。
あ、偉い。
ちゃんと引っ越してた。
あ、おひな様もちゃんと引っ越したの？
うん。うん、段は捨ててったけど。
七段飾り。
さすがに段とあの赤毛線はちょっとね。
うん、あれ七段飾りをやったら、うん、畳半畳分ぐらい使っちゃう、日常近く使っちゃうんですか？うん、
ちょっと我が家の少しえかいんで。
そうですよね。はい、もうはい、あの大きいの買ったんですよね。うん、そうです。わかります。中島さんち、はい、分かるような気がします。
孫可愛さにさ、
うんうん、買っちゃったのね。
こんなもんかってね、
うん、
だから段はね捨ててったんだけど、
う
ん、
でそれをであの段なしでこうお部屋に飾ってるから、そうそうそう、あ、そういうのもいいですね、うんうん、でももう何十年も前のだろうけど、うんうん、どうですか、
やっぱり年取って少しシミが出てきましたね、顔、
お顔に、
ね、
あ、お顔におシミがやっぱり人形も年取るんですね。
化粧品が間に合わなかったんです、
うん、あねえ、まあ、今はねなんかすごくもうそういった七段飾りもなくなっちゃっていうかあるんだろうけど飾るところ少なくなってきましたもんね、
う
ん、
そうですね、
ね、だいたいあの皆さんあの何でしたっけ、お代理様とお雛様、
うんうんうん、
の2つとか ね、
そうですね、
あと3人患者がいて、
まあ、昔風に言うと団地サイズっていう、ね、
団地サイズ、あ、うん、うちなんかなんかね七段飾りは七段飾りだったんだけど、うん、なんかちっちゃいケースに入った七段飾りだったの、
う
ん、
ああそれはまたね、
コンパクトに家でかかったのに、
うん
ね、でも場所取らなくて、うん、机の上にポンって出せるし、うんうん、いいかなって感じで、
でもほらそういうの処分切れずに今そういうお祭りがあるでしょ
う
ね、
今そうですね、
茨城なんかだと大子町でやってますもんね、
うん、あれって一番初めどこで始まったんでしたっけね、なんか有名、うん、か有名どころありましたよね、
私が聞いてるのは勝浦なのね、
あれってなんか毎日出してしまって出してしまってって、雨の日どうするのかと思ってたんですよ、
大変だよね、
大変ですよね、うん、あれ1000体ぐらいいるんでしょ、
うん、どうなんだろう、
ね、
う
ん、ひょっとしてもっといるかもしれない ね、
なんか皆さんね、地域のボランティアの方が
でもね、勝浦私ちょっと親戚があるんで行ったことがあるのね、うんうん、そのちょっと雛祭に合わせてね各商店とかなんかでも出してんだよ、うん、さっき の、 あの小さいケースに入ったのとか、あとお代理様とか、あと鶴しびらとか、うんうん、なかなかいいよ ね、
うん、この辺の茨城で有名といえばさっき大吾とも言いましたけど、うん、真壁のね、
あ、そうだね、
ひな人形って言ったらすごい有名ですもんね、
う
ん、
あそこは記憶がいっぱいあるからね、
そのだからすごい明治とかそんな大正とかすごい古いおひな様があるってことなんでしょう、うんね、あれっていつぐらいから始まったお祭りなんでしょうね、うん、うん、ね、ね、何年
チコちゃんに聞いてみ
て、海老沢さんとね何年か前知らないで真壁に行ったらね、すごい人がいて歩っててびっくりしたことありましたよね、
あったっけ
あったじゃん、なんで、ね、真壁にこんなに人があるって、
うん、そうでした
、ね、それほらひな祭りっていうの知らなかったんですよ、真壁のひな祭りって、なるほど、だけどすごい人がいっぱい歩ってて、今日何があるんだろう何があるんだろうって言ったらそれだったんですよね、うん、まあだからね、名誉ひな人形もいいな、でも早くしまわないといけないんだよね、みんな黙っちゃったよく言わない、ひな人形をいつまでも出してると嫁に行くのが遅くなるってね、えうちはなんだかなんで出さな、逆に出さないで嫁に行けないちゃったのかな、まあいいや、それはね、そんなことで、そういうお話ってラグ中でやんないんですか、おじいちゃんたち、
男の子はあんまりしないんじゃない、
う
ん、
ね、男の人だから
だからもしかしたら YL クラブはしてるかもしれない、
うん、あ、ね、今日だって3月3日は YL クラブのほら、うんうん、ね、ひなコンテストでしたっけ、
ね、
ね、うん、
だからね、男の子は男の子ってか男の人は 多分5月の節句でも話しないかもしれない、
うん、あ節句あでもほら孫が生まれた時うちの孫が生まれ、うん、でも今孫が生まれても我も鯉のぼりも立てないのかしら
我々、うん、あの小さい頃はあのちゃんとマストを立ててね、
うん、
それも立派なね
そうそうそうそうあれ何の木でつくんでした
なんか何十メートルだか、うんはいはい、何十メートルはないけども10メートルぐらいのやつをね
木をね、
うん、大工さんが建ててくれたんだよね
そうそうそうそうでそれだっていうとなんか隣近所みんな見に来てね、
うん
うん、やったね、うん、そういうのだから あそこの家はあのほら何匹も上がってるとかね、
うん
うんうん、ありましたよねそういうのがなんか楽しみだなって感じですけどじゃあ今日は3月3日ということでお雛様の時食べるのはひなあられ、
うん、
とかしわ餅じゃない
かしわ餅は5月だな
かしわ餅5月、うん、えひなせっくはひなあられだけ何食べるの、うん、あと
なんだろうあのこう ピンクのほらお餅みたいなやつなんだっけ
えうん、それひなあられでっていうんじゃなくて何て言うんだろうだみんなほらあんまりあの海老沢さんは全然そんなの興味がないからしか分かんないし中島さんが今覚えさせないでいるっていうのが、
うんうん、ダメだね、
ね
うん、今はほらチキン買いに行っちゃうからねテレビでやってるし
あなそうだねあのセットがあるもんね、うんうん、私はね もうどっちかっていうともうそれもそうだけどあの団子とかがあればいいやとか思っちゃうからね、うんうん、はいそんなお話をしていたら時間になりました
はい、
はい、それじゃあ1曲いってみたいと思います
今日はですね白い恋人たちっていう曲を
なんかチョコレートみたいだ ね、うん、
ね
はいそれじゃあ聞いてください
で雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた外はため息さえ凍りついて冬枯れの街路樹に風が鳴くあの赤レンガの停車場で二度と帰らない誰かを待ってる、うん、今宵涙こらえて奏でる愛のセレナーデ響
76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半ジャードコーナー、今日はどなたとお電話つながってるんでしょうか。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。ジャード養成部の佐藤です。
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、3月に入りました。
はい
ね、もう春がまあ本当に待ち遠しいですね。もうちょっとしたら桜のね、話題もちらほら出てくる季節になってきましたもんね。
そうですね、ちょっと花粉の時期で非常に個人的には厳しい状態なんですけど
同じでございます、はい、さあ、それじゃあ今日はどのような話題でしょうか。
はい、ジャードも、来月4月新年度を迎えるわけですが、
はい、
4月といえば新山の e ラーニングの4月期クラスが開講するということで、
はい、
また新山の e ラーニングについてちょっとお話しさせていただければと思います。
はい、もう本当にこの新山はすごい始まってから好調ですよね。
はい、おかげさんでですね、2023年度もだいたい4、7、10、1月期とね、4回クラスを開講しているわけですけれども、
はい、
非常に盛況な状態でありがたく思っております。
はい、
はい
はい、でもう今年もそのね、2024年度の4月期がもう始まってるんですよね。
そうですね、募集期間はですね、
はい、
3月21日を締め切りとして、
はい、
もう募集を開始しておりますので、
はい、
ぜひ申し込みをご検討いただければと思い、ちょっとオンエアの場でまたちょっと紹介させていただきます。
はい、
今回のクラスも受講期間は4月の1日から7月31日までの4ヶ月間のコースになります。
はい、
はい、とはいえ今すぐ申し込みをいただければ受講のための ID とパスワードを大至急発給いたしますので、
はい、
3月いっぱいは予習期間ということで、教材でご利用ご確認いただけますので、
はい、
4月のスタートダッシュに向けて早めに申し込んでいただいて予習に取り組んでいただければと思います。
そうすればそうするだけ早めにこうできます、進んでいけますもん ね、 こうね、勉強も、ね、うん、やっておけばね。
そうですね、
うん、
もう早い人ですとクラス開講して4月中にですね、
うん、
修了試験に臨んでいただいて合格っていう方々も毎回そのようなスケジュールで頑張っていらっしゃる方もいます。
そうですか。じゃあ何
逆にのんびりモードでいつの間にか受講期間を迎えて最終月にどうしますか、延長申し込みしますかと言ってそこに申し込んでいただいて2ヶ月の延長制度がありますので、
はい、
そのグループに入っていただく方もおりますけども、ジャードとしては嬉しいんですけれどもね、追加の延長受講料をいただきますので、
2ヶ月やっぱり延長するってことはプラス料金ってことなんですね。
まあ、ありがたいんですけれども、はい、そういったことはちょっと不謹慎なお話で、
うん、
私どもとしては標準の受講期間である4ヶ月内にぜひ合格を目指していただければと思います。
はい、そうですね、はい、これ新山を受講するにあたっては3山までの資格を持っていないとできないんですよね。
はい、短縮コースということで、
はい、
このクラス認定いただいている講習会なので三山資格をお持ちの方が対象になります。
はい、なのでいきなり二山から始まるぞっていうことはできない、はい、ということですね。
は
い、
ここはもう大変申し訳ございません。
はい、わかりました。
はい、
じゃあぜひね、一日でも早く皆さん取りたいという方は早めに申し込んでいただいて資料等をね手元に、はい、いただくっていうのがいいことだと思いますね。
はい、よろしくお願いします。で、今日はですね、
はい、
ちょっと新山の申し込みに関してですね、ちょっと注意事項ということで、
はいはい、
ちょっとお時間を頂戴できればと思うんですけれども、
はい、はい、どうぞお願いします。
よろしいですか。
はい、どうぞ。
はい、 まあ、三田さんもご承知の通り、昨年、電波法令が改正されて、はい、いろいろアマチュア無線に関する、手続きとかも変わったところがあるんですけれども、はい、JAD の養成家庭講習会にちょっと関係している改正点で、はい、昨年の9月25日に施行されてるんですけれどもね、はい、同時申請という言葉は三田さん ご存知ですか？
なんか最近なんか同時にその言葉はなんか聞いたことあります？
ありますか？
はいはい、はい、
まあ、アマチュア無線実際運用しようとすると、まあ、何が必要かというと、まずは無線従事者資格が必要ですと、はいはいはい、国家試験を受けていただくか、私どもJAL の養成家庭講習会を修了していただくということで、はい、無線従事者資格が必要ですと、うん、でその資格取得のためには養成家庭を修了したときに無線従事者免許申請を総務省さんに提出して、はい、で無線従事者免許証を、発給していただくことが必要になりますと、はいはい、まあ、運転免許証みたいなもんですね、
はい、そうですね、はい、
で実際今度は電波を出そうとすると電波を出すための無線局を開局しなくちゃいけません、はい、で無線局の開局申請っていうのがやっぱり総務省に対して行わなくちゃいけませんと、うん、はい、で今までですとまず従事者免許証がお手元に届いてから、うん、その従事者免許番号を添えた形で申請書の中にですね、で無線局免許申請をするっていうことで、例えば講習会終了すると大体1ヶ月から1ヶ月半ぐらいかかってから従事者免許証がお手元に届くわけなんですけれども、はい、で無線局免許アマチュア局免許の申請はそこから申請手続きが、うん、進むっていうのが、まあ、去年の改正前までの
現状
だったんですね。でそれが9月の25日から従事者免許申請と無線局免許申請を同時に行うことができますよっていう制度改正が行われました。
はい、
でそれ結局どういうことかといったらば、今言った通り無線従事者免許証の発行を待つまでもなく、うん、例えば国家試験合格しました、あるいは講習会を無事終了しましたといった際にですね、講習会の場合ですとその終了番号っていうのがあるんですけれども、はいはい、その番号を添えることによってアマチュア無線局の免許申請も一緒に総務省に対して提出できますよというような改正になったんですね。
ということは今まで1ヶ月1ヶ月半かかってさらにそこから 2,3 週間かかってたわけですよね。
ものを、
ね、
ある程度トントントントンとうまく手続きがうまくいけば、
はい、
非常に1ヶ月程度以上は、
うん、
早く無線局 のプレストークボタンを押すことができるようになるというような、まあ、目的で総務省さん手続きを簡略化していただいたんですけれども、
はい、もう
注意点なんですけど、はい、ここがですね実はちょっと申し訳ないんですけども、はい、養成家庭講習会を実施している JAD がですね、
はい、
その無線局免許申請、はい、無線局の免許申請の手続きをちょっと引き受けるようなことにはなかなかちょっと私どもの力量不足もあるんですけども、
はいはい、
できませんと、
はい、
したがって同時申請をご希望されて申告された方には、
はい、
ご自身で、
うん、
無線従事者免許申請とセットでもって総務省に自ら提出いただきたいというようなことになるんですね。今までですとちょっと総務省さんの指導もあって養成講習会実施した場合にその養成家庭講習会の実施機関である JAD が講習会を終了した方々から一旦申請書をお預かりして、
うん、
もうまとめてですね、
はいはいはい、
総務省に提出するようにしてたんですけれども、だからその分受講生にとってみると総務省と相対する手間が一つなくなるので楽なんだけれども、
う
ん、
はい、
同時申請の場合には一旦お預かりした申請書をJADの方で確認した上でまた合格の段階でですねお戻しして、
うん、
局免許と一緒に申請していただくという手続きになりますので、うん、
はい、
ここをちょっと注意いただければと思います。
わかりました。
これというのはですね、
うん、
というのはですね同時申請申告された方々って2余って特に多いんですよ、
はい、
大体2割から 25% ぐらいの方々が同時申請をご希望されます、
うん、はいはい。
で、あの新山の方って結構やっぱりあの200ワット増力ということで、うんうんうんうん、あの佐賀間に比べてハイパワー運用できますんで、はい、自ら工事設計の変更をしたいっていう人たち結構いるんですよね。
はい、そうですね。
でいるんだけれども、あの私どもの方で制度が変わった直後ですから、本当にご自身で大丈夫ですかって聞くと、やっぱり住民申請ジャードさんでやってちょうだいよっていうことでですね、うん、あの受講申し込んだ後で途中で変わっちゃう人もいるんでね、
うんうんうん、
あのちょっとそこの分またあの総務省さんに提出する時の、 あの申請手数料って法令で決められてるんですけれども、
はい、
その分も追加で頂戴しなくちゃいけないようなことも手間暇がかかってしまうもので、
はい、
あのこの点よく理解をいただいた上で、ぜひじゃんじゃん新山に申し込んでいただければと思います。
わかりました。はい、はい、じゃあちょっとね、わからないことはまたジャードさんにね、いろいろお聞きいただいて、
ね、
皆さん受講していただく、とりあえずじゃあもう新山始まったよということで、ぜひ皆さん、はい、たくさんの方にね受講していただきたいと思います。
はい、
佐藤さん、はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
失礼します。
はい、ということで皆さんね、免許待ち遠しいですもんね。合格したらね、早く電波出したいもんね。昔は元かかったんでしょ、皆さんの時代は。
どうだったろうね。
うん、半年ぐらいはかかりましたよね。
すごいかか
った。局面来るのに、
ね、そう、局面まで、
うん、そうだっけ、
そうだっけ、
10月受けて3月ぐらいですもん、
ね、
あんまりよく覚えてない。
それによっては今はもう早くなった、これでも早くなった方なんだね。はい、ということでそろそろお別れです。今日の最後の曲は、
はい、今日はですね、ハートオブマインという曲です。
はい、じゃあこの曲を聴きながらお別れいたしましょう。
JH1DLJ 田中でした。
JA1NFQ 中島でした。
はい、 JA1VMP 海老沢でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。
さよなら。